はい、今日は詩編の116編です。で、この116編は一番最初からですね、こういうふうにまず詩を愛するっていう、原文で愛するっていうのは先にいきなり出てくるわけですね。アハブティ、アハブっていうのをこれ愛するということですね。アハブティ、そういうふうに、原文で一番最初から愛するっていうのが出てくるわけです。アイハハブティ、イっていうのは私はっていうことなのでですね、英語や他の外国語のように私はっていう主語が入らなくてもわかるものですから、これはギリシャ語、ラテン語、古代語みんなそうですね。語尾変化で一人称とかいういろんなことでわかるわけです。そういう意味で原文から見ますと、一番最初から愛すると。で、次に、この訳では省略されていますが、英語訳ではほとんど全部入っています。because、なしは for、というのはっていうのが入ってるんですね。どうしてもこの日本語でそういうのを省略することはいろいろあるんですね。例えば、心の貧しいものは幸いである。原文では、というのは、なぜならっていうのが入ってるわけです。というのは、神の国は彼らのものだからだ。ですね、悲しいものは幸いだというのは慰められる、神によって慰められるからと、なぜなら、あるいはというのはという理由が入っているわけ、理由の接続詞があるわけです。ここでもそうです。英語訳ではもうほとんど全部そうで入っています。例えば I love the Lord because he has heard my voice and my supplications、 あるいは my prayers ですね。I love the Lord because he hears and answers my prayers。 そういうふうに愛するってなぜか、その理由が書いてあるわけです。で、これはどうしてかというと、とか言うと、というのはというと、この日本語だと非常に長くなってしまうんですね。そしてしばしばそういうふうに接続詞が原文にはあって、他の外国語には全部あるのに、日本語訳でこういうふうに抜かれてしまっているんですね。だから詩を愛するというのは、まず別々に声を聞いてくださるというと別々にあるように思うんですけど、実はこれ理由になっているわけです。ですね。私を愛するというのは、主は祈る声を聞いてくださるということなんですね。これは確かに、この私たちの祈る声、祈る声をですね、聞いてくださる、祈る言葉、祈りを聞いてくださるっていうのは、はっきり分かれば分かるほど、これは当然愛も深まるわけですよね。要するに相互の応答の関係ということです。一方的だったら人間同士でもこれはですね、愛あるものは育たないというところありますよね。例えば手紙を出したとかメールを出したとか言っても、返事を何回出しても全く来なければ、あ、これも相手の人もいらない、あるいはそんなこと出してくれないという意思表示なんだと思ってですね、まあ、2、3回も返事しなかったら、これは当然相手いらないんだというふうに解釈をしてしまうということがあってですね、応答がなければ断たれる、これも当たり前のことですね。神様に関してもですね、適切な応答があれば、それは愛情っていうのは人間的な意味でもこれは育てられるようなもので、これはどんな人間関係でもそうですね。親子であり、同性であり、試合であり、何でも病気の人でもそうですよね。病気の人が来てくださいとかですね、祈ってくださいよ、何とか言っても全然本でもしないでほったらかしにしちゃったら、それはもう関わりなくなるわけです。そういうことないで、神様においてもですね、神様を愛する愛というものは、このいきなり死を愛する言葉が出てきているのはどこもないんですね。詩編150編ありますけど、これだけなわけです。こういうふうに最初からいきなり出てくるという点ではですね、まあ、詩編もこういろんなものが収められてありますが、そういう意味でこの詩はまず愛するっていう、普通はですね、旧約聖書で神を愛するという言葉自体が非常に少ないわけです。これはほとんど神様を愛するというのは出てこないんですね。 神は信じるっていうようなことでですね、神を恐れる、神を恐れよ、神を信じよと、そういう言葉はこれはもうよく出てきますけども、神を愛する、死を愛するっていうことは珍しくですね。でそれを全面に表したのがイエス・キリストでもあったわけです。旧約聖書では神のすべてを見抜く眼差し、必要ならばどんなことでも立ちどころに、裁くことができる、だからそういう意味での、非常に敬意を持った恐れですね、暴力団とか蛇を恐れるような恐れではなくて、そういう恐怖ではなくてですね、神様はすべて、その目でですね、私たちの不順を見通されると、そういう意味の恐れですよね。で何でもなさると、その恐れ、神への恐れることっていうことはよく出てきますが、死を恐れること、愛するっていうのは出てこないわけですね。で一般的な、でも日本人はその死を恐れることもなければ、もちろん死を愛することもないし、神を信じることもない、何もないわけですね。そういうふうに、私たちは特に何かそういうふうに選ばれて、神を信じ、また神を恐れ、そして、それから神を愛するというところに行くようになった。神を愛するっていうのは、だからこの旧約聖書でもごく一部しか出てこないわけです。ほんの一部しかですね。で詩編っていうのはですね、新約になって初めて出てくるようなものが詩編でお料理出てくる。例えば罪人のために、罪人の責めを自分で負って死ぬやいう発想は旧約聖書ではほとんど現れないけれども、イザヤ書53章でははっきり出てきていると。でそれの完全な形で実現されたのがキリストであったと。復活ということもほとんどあんまり出てこないんですね、旧約聖書では、ごく一部。でもそれも完全な形で表したのがイエス・キリストだと。でこの神への愛ということもこのごくわずかしかほとんど出てこないけど、それを前面に出されて、神様は本当に愛すべきお方だと、まあ、そういうふうにはっきりみんなの前にですね、明らかにしているのがキリストだったということなんです。ですから神への愛がない、愛が生まれないというのは、愛やいうものは学問をしても生まれないですよね。人間同士の愛でもそうです。説得しても生まれない、しどなしても愛やものが生まれないようなところがありますが、けれども神様のとの関係はですね、祈る子を聞いてくださるっていうことから次第に深まる。神様の方はいつも私たちを愛してくださっているわけです。でもそれに耳を傾けて、神様からの語りかけ、私たちの苦しい叫びを確かに励まして癒してくださると、励まして心の奥にある種の光を与えてくださると、そういう聞いてくださる、耳を傾けてくださることが分かれば分かるほど、単に信じるとか単に恐れから愛へと変わっていくということなんです。でそこからですね、こういうふうに、生涯死を予防という気持ちにも自然になるということなんですね。だから英語でもですね、 therefore という訳を入れてあります。 therefore それゆえに I will call on him as long as I live。 これもだからっていうのが二節、この日本語訳ではないですよね。英語訳ではもう大概その because he inclined his ears to me therefore I will call on him as long as I live。 それに、ですね、この最後のところも二節も、神が inclined his ears、耳を傾けてまで聞いてくださると。だから、as long as I、生きている限り、死を呼ぼうというようになってくるわけです。で、この呼ぶっていうことは、カーラーっていうヘブライ語ですけど、その未完了形、未完了っていうのは完了してしまう、一回でないと、繰り返しっていう意味があるわけなんですね。だからその原文ニュアンスは、繰り返し呼び続けようっていう、そういうニュアンスを持った辞書が使っているわけです。で、これがですね、この116編のいわば総結論なんですね。で、その後以降はですね、どうしてそういうふうに、 苦しんだのかというふうな、それこういうふうな位置に至るこのいきさつっていうかですね、もっと詳しく書いてるのが3節以降になるわけです。さまざまなことが得て、この1、2節のようなときに、このわずかな言葉に凝縮できるようなところへと到達したと、到達させていただいたということなんですね。生涯私は主を呼ぼうと、呼び続けようという気持ちになる。で、そういうことで、この3節からは、より具体的なことですね。なぜそういうことになったかということです。ここで死の角が私に絡みつきってありますね。これはスネアということは罠というふうに訳しているのもあります。それも最新の訳でもそういうことです。じゃあスネアゾブです。死の罠が取り囲んだと、絡みついたと。で、分かりやすい、ちょっと砕いた英語訳のものですね。This had its hands around my throat というふうな訳にしてあるものがあります。This 死というものがです。Had its hands around my throat。私の喉周りに死がその手を伸ばしてきたんだと。まあ、そんなふうに、まあ、訳をしているのもあるんですね。私に絡みついた。これは、実際にですね、絡みついたっていうのは、実際に一番簡単なのは首を絞めたら死んでしまうわけです。まあ、そういう意味でこのスローと喉っていうのを役に表しているのもあるわけですね。ですから、死の力、死の罠、そういうものがですね、私に絡めて、もう寸前のところで死ぬところだったと。で、そういう苦しい状況に置かれて必死でですね、この人は死の名を呼んだんだと。どうか救ってくださいと。もう必死の呼びかけでですね、こういうふうに、なったというわけですね。非常な苦しみがあったということがここでまあ伺えるわけです。で、そういう、まあ、死ぬかと思うぐらい苦しい何か具体的なことが書いてありますが、読みの脅威というのはそれですね。この3節はこの1行目と2行目、これは言い換えたわけです。死というものが絡みついた。読みの脅威、死の力の脅威にさらされたと。そういうこの詩編というのは何か非常にこのじっと何かにですね、のんびりと歌うということまるで違って、なんか非常にこの切羽詰まったものが旧約聖書の詩編にはしばしば見られるですね。生きるか死ぬかの本の中でもう叫ぶしかないというギリギリのところで、そうして初めてこの人は、567のようなことを、それ以降のことを経験したということなんですね。で、この3節、4節が非常に短いですけれども、いかに、苦しんだかっていうことを、この、まあ、3節、4節で言ってるわけです。で、その必死で叫んだらですね、そこから救い出してくださったと。この、なさい深い、憐れみ深いといろいろ書いてますね、5節でも。で、弱り果てた私、もうダメだと思ったような私を確かに救ってくださったのだと。そういうように実際に救い出されたという経験を書いてあるし、さらには8節もそうです。最初のところでもう死、黄泉の脅威、死の綱、死の罠、死そのものがもう喉元にですね、手をかけてきたというふうに訳にしているのがあるように、もうそういうギリギリの死が近づいたところ、それともう一つはですね、死の苦しみと、もう一つは非常な悲しみが、どういう具体的な理由か分かりませんが、この三節でも苦しみだけでの嘆き、深い悲しみがあったということで、この人が八節にももう一度ここに書いてありますよね。 死から救ってくださったと。で、悲しみ、涙から救ってくださったと。で、私の足を突き落とす、そういう非常な悪意を持ったもの、突き落として、滅ぼしてしまおうとする。そういうような非常な悪意と悲しみから、また実際に救われたという経験だと。そんな恐ろしいところから救い出されたから、この人はですね、この神様こそはどんなことがあっても壊れることの揺るがない愛のお方だから、生涯神様に結びついて歩みたいと、こういう自然になったわけですね。だからもう一度この9節に、さっきもありました、生涯一番最初の結論として言ったですね、そこはこういうところに部分的にも出てきているわけです。命あるものの地にある限り、要するにこの生きて地上にある限りですね、死の見舞いに歩み続けようと。これはさっき言った生涯、私は死を呼ぼうというのを言い換えたというわけです。だからこの生涯、中にはこれからも様々な苦しみ、激しい苦しみが襲ってきたと。不安が募って、人は必ず欺くとかですね、人間不信に陥りそうな時、人から裏切られるとか、思いがけないことを言われたりされたりするとかいうこともよくあるので、そういうどんなことがあっても、もうこれから信じていこうと。それに、この非常に追い詰められたところから確かに救われた経験を持ったゆえにですね、このように、歩み続けようという自然にそういう気持ちになる。その宗教っていうのを強制されてですね、こうしろああしろとか言われるっていうことをイメージが非常にこう持ってる。で、強制されたらどんなひどい悪いことでもするんだと、マインドコントロールみたいになって、ひどい悪いことをされてもなんかそこから抜け出さないと。この本当の信仰のあり方っていうのはこういうふうにですね、必死で神様を叫んだらですね、神様が不思議な仕方で助けてくれたと。だからその愛の神様、こんだけ苦しいの、人間は誰も助けてくれされなかったのに、神様は結局助けてくれたとは、まあ、分かるものだから、自然にこのように神様に従っていこうという、これがもう本来の信仰だっていうわけですよね。命じられからすると、そういうこととは違うということです。みんながしてるからするとかですね、そういうのとも違うというわけです。からそういう自然に、まあ、こういう神様を愛する気持ちが自然にそのように、出されてきた。で、これがさっき言った祈る声を聞いてくださった。耳を傾けされたっていう、この具体的なことはフォーさんですね。確かにその苦しいとか助けてくださる。聞いてくださ、それが本当に耳で聞いてくださったというですね。こういう形で聞いてくださったのだと。で、そういう人々の今度はですね、人々のあらゆる状況があっても従いましょうと、これを証しするという側面が12節から書いてあるわけです。証しするっていうのはですね、どのように答えよう、この漫画の捧げ物にこれだ、この役だけです。誓いということなんです。誓いを果たそうと、誓いだからある捧げ物をしようということでですね、それをこのなんか特殊な役ですけど、漫画の捧げ物、これは英語では全部バウということになってますね。誓いです。誓いを果たそうというような意味です。で、これはですね、報いてくださったからどのように表そうかと。これ一つはさっき言ったように神様の前に歩み続けるということですが、それと別にみんなの前でということがあります。14節で、死の民すべての見回る前で捧げようと。これはこういう証しをするというわけですね。神様こんなにしてくださったからですね、だから捧げ物を神様に捧げようと、みんなの前で。なぜ捧げるのか、それは形式だから、儀式だから、みんながするから、決まってるからではないと。報いてくださった、本当に救ってくださった感謝の印をですね、みんなの前に証として、だから捧げるんだと。そういうふうに、これもおのずからそうなるんですよね。信仰を本当に持ったらですね、何らかのものをですね、捧げたくなると。そして証をしたくなるというわけですね。これも自然の働き。どのようにして答えようかという、 その答え方の表しとしてこういうことが起こるんですね。捧げ物をだからついていく、従っていくということは、やっぱりこれ何かをですね、時間にしてもエネルギーにしても、あるいはお金にしてもですね、心にしても、何かを捧げようという気持ち、これは何かは誰でも捧げられるわけですよね。そして、すべての民っていう、寝たきの人だったらすべての民でなくてもですね、来ている人、あるいは関わる人、少数であってもですね、少しでもそれを明かしすると。みんなの前でその心を捧げている、祈る、心を捧げているっていうことを示したいと。まあそういった気持ちは誰でもに表せるわけですね。どのような状況にあっても表せるもので、それはそういうことを言ってるんですね。で、ここのところ、次にですね、ちょっとこの16節、この神経学で時々にですね、ちょっと、不可解な訳になってるのがあるんですけども、ここのところでですね、ここもちょっと感謝のことを言ってるわけなんです。で、どうかし私の悩みを解いてくださいという願望になってるんですね。ところが他の神科薬にしても、抗薬にしてもですね、これは解いてくださったという、あなたは私の名前を解いてくださった、解かれましたという過去形になっているわけです。で、過去形と現在形とでは全部違いではないかということ、時々これは、こういうことがある。なぜかというとですね、ヘブライ語の完了形っていうのはですね、願望を強調する場合にも使ったりするんです。それは近代語の過去形と違うところがあるんですね。だからこの神経で訳した人は、ここでですね、この本来の完了形を願望に今取ったけど、これはちょっと、一般的ではないですね。だから、そのところで書き加えていただいておいたらいいわけですけどね。で、英語訳でもですね、みんな現在完了。例えば、You have loosed my bonds. You have undone my fetters. 鎖を解き放ってくれた。ちょっと言ってね、Thou hast loosed my bonds. あるいは、現代、新しい訳、世界的に使われている訳。You have freed me from my chains. You have freed me from my chains. 鎖から解き放ってくださったと。で、この神経大学だけですね、解いてくださいって。これまでずっとだから解いてくださったという風になってるから、8節以降なっているわけですから、これはちょっと違和感がありますよね。前後関係からしても。まあ、そういう風に、時々ちょっとこの神経だけで違った、もちろん、伝統的にも工学を優れてるんですけど、ここなんかはですね、外国の権威者の訳したものでもみんなこういう風に、願望にはしてないです。ですから、この特殊な訳ということですね。ですから、ここのところは、そういう特殊な意見ではなくて、他の日本語訳でも全部そうですから、解いてくださったというふうにしておく方がいいわけです。そういうのは、ちょっとヘブライ語の語法が、かなり違うものですから、日本語や英語、外国語、ドイツ語とは、願望みたいなものと官僚みたいなものと同じになるとどうしても不可解だということになりますが、そういう古代においてはですね、官僚系もしばしば強調するために使ったりするんですね、現代のこと。そういうこともあるから、この詩編の担当者はそういうふうにここを増したということですけど、これはちょっと、前後関係からしてもですね、ちょっと分かりにくいところです。 まあ、とにかくそういうことですね。特にこれは官僚権の中でピエルっていうの強調権威なんですね。強調する意味合いの時に使う語法が使ってありますが、説いてくださったと。で、私はあなたのしもべだと。私はあなたのしもべ、母もあなたに使えるものだと。感謝の意気を捧げようと。まあ、こういうふうに再びこの捧げよう。主に誓いの捧げ物を捧げよう。で、それにこの満願地誓いの捧げ物っていうのはこれは目に見えるものですけれども、感謝の生贄、感謝そのものはこれは目に見えないものですね。そして最後にもう一度死の民すべての前で死の家の庭でエルサレムを立たなかれと、まあ、こういう形でですね、みんなの前でこれを捧げる証、それで神様はですね、一つ証のためですね、これはわざわざすべての民の前で死の家の庭エルサレムを立たなかと、まあ、それほどですね、この人は自分だけにこの大きな解放の喜び、神様が現実にその苦しい中から応えて具体的に救い出してくださっても黙っておれないと、もうこれがこの宣教の原点にもなったんですね。で、私なんかでもこの決定的な解放がなければですね、同じことそんなことばっかりですね、何十年も言っておられないと思います。誰かにこう言いなさいとか言われたものを一時的に言ってもですね、そんなこと続くはずがないので、やっぱりどうしてもこの黙っておれないというものは、やはりその決定的な転機を与えられたと。このあるいはもう死というものがもう喉元まで攻めかかってきとったと。やっぱりそこから救い出されたと。みんなこれですよね。それに関しては頭で考えてこう思うとかいう問題で、現実のそこから救い出されたと。もう理屈も何もないわけですね。そこがこの原点になって、そういう意味で基本的にこの116編というのはですね、本当に確かに、キリストによって救われたという人は誰でもこういう実感を持つはずです。だから神様を愛する、信じるだけでなくて神様を愛するという気持ちが起こってくるというわけですね。だから自然に障害死を呼ぼうと。で、この一節二節はこの短い、この一節二節に凝縮させていってる。で、後の部分はそのより詳しいいきさつということですね。まあ、そういったことです。で、この詩編というのはそういう意味で古代の、まあ、2500年以上も前のですね、特に3000年も前の人の一番心の深い、一番最大の人生の出来事、そのそのままの形で私たちはこういうふうに接することができるという、極めて貴重なものですね。いろんな国の文書っていうのはあるわけです。だけどあまりにも古代の神話、例えば古事記なんか読んでみられたらわかりますが、なんか非常にこう古事記の最初に書いたのは全くおとぎ話めいてるとかって、我々の心の近いようなことはまるで感じられないということですね。まあ、ほとんどの人は古事記読んだことはないと思います。でも靖国神社はじめ、ここら辺の神社はじめ、大概の神道の経典はそもそも教義もないというのが公式のあれです。で、一番近いのは古事記、日本書紀だ。でも古事記の読んだらびっくりするようなことが書いてあるんですね。イザナギの御事、イザナミの御事、最初に出てかなり詳しく書いてある。イザナミが死んだから旦那になったイザナギが死んだとこ見に来るなって言われたら見に行ったと。そしたら怒って追っかけてきたと。だけど汚れたからって言って服を洗ったら、帯を洗ったら髪が出て、なんとかなだったら髪が出た、毛の声で櫛も汚れたから毛荒れ捨てたら、ここから髪が出てきたとか、もう汚れたものが次から次へと髪が出てくると、実に奇妙な不可解な世界です。だからそんなんがあるから、まあ、靖国でもですね、戦死症を信じて人殺しとか何しろ勝手に神様を生み出してします。そういうのは何にも私は深い心引くものがないわけです。なんともグロテスクというかですね、異様な感じがしますけれども、この聖書の世界は、まあ、その古事記よりもはるかに古いわけですけども、それにもかかわらずこのように、今の私自身が感じるその思いをですね、さらに深い形でこういう書いてあるという、驚くべき、変わらない真理なんですね。 私たちも誰もがこのようにさまざまな人間的なものに心を止めてするんじゃなくて、死を愛して、確かにどんな苦しい時でも、死の苦しみの時でもそれを聞いてくださる、具体的に助けてくださるし、だからこそ生きている限り、アツロンガーズイル、もちろん生きている限り死を呼ぼうと、死のとこでも死を呼ぼうと、まあ、そういう気持ちに自然にさせていただけるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。